お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
伊藤さん、こんばんは。
はい、こんばんは。
こんばんはですね、世界新記録の話からしたいと思うんですけども、女子100メートル背泳ぎですね。ちょうどアデレードでオーストラリアンスイミングトライアルをやってまして、そこで、世界新記録出たんですけども、その世界新記録、カイリー・マッケワン、57秒45。素晴らしいですね、これ。
そうですね。私も、特に夏というか、暖かい時はオーストラリアは、どこの結構いろんな屋内、屋外プールが空いてるので泳ぐんですが、ちょっと背泳ぎでこのタイムの想像はつきませんが。
そうですよね。本当に1分切ってるわけですからね。本当に。はるかに。で、このタイミングでのこの世界新記録、オリンピックにどのくらい影響しましょうかね。
まあもちろん本人にとっては、まああともちろんその家族もコーチもそうですけど、やっぱすごく勢いが、つくと思いますね。というのは、5月ですね、先月も、オーストラリアコモンウェルスの新記録を彼女は、まあコーチと一緒に打ち立てていて、それで今回のこのワールドレコードにもなっているっていう、このちょっとこう、ステップアップというか、そういう、こう調子が出てるので、おそらく、こういうオリンピックや、まあ、こういう周期のある競技というのは、ピークをその本番の決勝だったりとかっていうところから逆算してやってるので、もしかすると本番でタイミングいろんなものが合えば、さらに記録が伸びる可能性もあるのかなと思ってますね。
スポーツ一般的にこういうその曲線っていうのは続くもんでしょうかね。このトラジェクトリーといいますかですね。このままいったら優勝っていうのは、それって当たるもんでしょうかね。
まあなかなか難しい。その代わり、これは例えば屋外の競技ではないっていうところはちょっと面白いと思っていて、というのは屋外のやっぱこの前も、取り上げた100メーターとかだと、今度風が追い風なのか向かい風なのか、そういうところも影響はすると思うんですね。でも、もちろん、水というところでいろんな他の条件はあるにしても、多分外よりは自然の影響は少ないこと。まああとは、彼女も今回インタビュー言ってますけど、お父さんが昨年亡くなっているんですよね。とか、あとコロナの影響とかっていう、そういう全ても詰まったっていうのも、まあ今回の記録にちょっと影響しているのかなと思います。
なるほど。心理的なバックアップはそういう意味じゃ強力なものがあったっていうわけですよね。
そうですね。本当にレジリエンスじゃないですけども、そこはこう爆発した。まあ、それで彼女のね、その本当にもう嬉しそうに泣いてる姿が、メディアにも出てましたから。
そうですね。オーストラリアにとって非常にとにかくいいニュースですよね。
そうですね。もちろんです。
はい。ところがこのオーストラリアスイミングですね。これ悪いニュースもありまして、マデリン・グローブスという選手ですけど、その選手がスイミングトライアルから棄権しちゃったんですけど、その理由がですね、男女差別っていうことなんですけれども、これもちろん証拠が別にあるわけじゃなくて、彼女がそう言ってるだけっていうことはあるんですけども、これで私が思い出すのはですね、ちょっと前に体操の方でですね、その女性選手の虐待みたいな話があったばっかりなんですよね。よく聞いた話が出てきますよね、ここで。
そうですね。まあ、実際にね、今おっしゃったように、まあ、ツイッター、インスタグラム出してるっていうことがあって、まあ、ソーシャルメディアでしかも、ね、それを、私じゃないんだけどもっていう表現をしたりするので、多分、確固たる証拠はどこかにあるわけではないと思うんですけど、でもまあ、こうやってリオでも、2個の銀メダルを取ってる選手が、まあ、自身の、選考に出場せずに、っていうことでこう発するっていうこと。まあ、それこそ、火のないところに煙は立たないじゃないですけど、何もないところには、こういう話は出てこないと思うので、なので、ちょっとつながっている可能性はあるなと思いますね。
どうなんでしょうね。その体操の場合は確かにその演技を採点しますんで、その体つきとかそういうのももちろん関係してくるかもしれないし、まあ、微妙なところですけども、このスイミングみたいにとにかく入らなきゃいいって、そういうところでもですね、そんなにその体型とかそういうの気になったりするんでしょうかね。
私自身も子供の時、水泳やってましたけど、まあ、当然そんな、トップレベルでやったことはないですし、わからないんですけど、ちょうど、私の、マスター、修士学を修めていた筑波大学は、スイミングが強いのと、研究もすごく盛んで、ちょうど私の友達もその研究した時に、やっぱりこの水流の影響っていうのはものすごいみたいで、本当にこの手の指の一かきとか、どういうふうに入れるとか、っていうことも当然、記録に大きな影響を及ぼす。で、そうすると、男性と女性の大きな違いで言うと、やはりこの、この脂肪の量だったり、あと体型というのは、やっぱ記録、特に水流みたいなものが関わると、ものすごく影響が強いみたいで、やっぱそこに関する、まあ、今回の女性の体型に関することだったりとか、体重に関することっていうのが、まあ、調査でも言われてますね。
確かにですね、私もその前にですね、これは男性の方ですけれども、その水の抵抗を減らすために体毛を全部そのシェーバーで剃っちゃうみたいな話もありましたんで、そんな毛を剃ったからって体毛が縮まるかっていう感じもするんですけども、それほどみんな神経質になってるということですかね。
いや、やっぱりなると思いますね。これが私の教えてるサッカーっていう競技は、じゃあ、その本当にね、体毛を剃ったからとか、そのぐらいで変わるかって、なかなか、そんな影響あるわけじゃないんですけど、多分先週も取り上げたような、その100メートルもそうですけど、より本当人間の体の限界に挑む競技であればあるほど、そういうもう本当に毛一本でもとか、いや、もう本当に1%のこう体重でもとか、っていうのは、本当に関係する。だから、コーチもそこにつけ込んで、そういうふうな発言をするコーチだったりとかがいるっていうことだと思います。
まあそうですね。今回の世界新記録、カイリー・マッキュアンの世界新記録ですけれども、その前の世界新記録、レーガン・スミスの57.57と比べてもですね、0.12秒しか違わないわけでしょ。0.12秒縮めるために、やっぱり、これは、ちょっと普通の人の想像を超える努力が必要なのかなとは思いますけどね。
いや、もう本当にその通りで、毎回多分私は言ってるんですけど、私は想像ができないです。というか、私は、選手としても、アスリートとしても、こういうふうな記録に臨むとこまで、立ち向かってないですし、そういうアスリートとこう、一緒に直面して、コーチをしているわけでは現状はないので、カテゴリーが違うので、そうなると、アイス1本食べたから10キロ走らすとかっていうコーチが実際にオーストラリアにもいたりとか、ちょっと体重が増えたからって言って、豚の真似をしてみたりとか、ありえないんですよ、コーチとしては。こんなこと絶対やってはいけない。でも、本当に多分その1%の死亡率とか、本当に少しの体型っていうところで勝負を決まる世界にいるアスリートが、世界中にいるっていうのを、少し、いろんな方に知ってもらえるといいかなと思います。
そのコーチのその過剰な、トレーニングといいますか、それで思い出すのは日本でも随分昔にしごきなんてのがありましたけども、こちらではしごきはないのかもしれませんけど、違う意味でその心理的なプレッシャーって相当ありますね。
でも、ニュースに出てるように、そのアイスクリーム1本食べたから、11歳の女性、女の子ですかね、に10キロか11キロ走らせるとか、体操の件でもありましたけど、あるんですよ。やっぱりこれが日本だけじゃなく世界中に、特にその閉鎖された空間、特にエリートになる可能性がある、男性、女性、の選手たち、そしてコーチというこの絶対的なこの関係性があったりすると、そういうことが知らず知らずのうちに文化、悪い方の文化ですよね、になってるってケースは本当に多分、世界中にある。それが表に出てくるか出てこないかっていう、そういうところだと思います。
ところで、別の話題にしたいと思いますけれども、サーフィンですね。オーストラリアももちろん強いですけど、日本もサーフィンの代表決まったようなんですけども、日本のサーフィン、どうでしょうかね。
これでもあれ驚きましたね。その五十嵐選手、カノア選手にしても、前田、マヒナ選手にしても、生まれてるとか住んでるところがアメリカのカリフォルニアだったり、ハワイだったりとかっていう、そういう選手がいるっていうことっていうのには少し驚きました。
本当に国際的ですよね。
いや、本当そうですね。
昔みたいにその日本選手は日本生まれ、日本育ちっていう時代じゃなくなったんですけども。
もうだから、当然、皆さんね、両親が日本人だって、純日本人っていうことでしょうけど、この名前からもわかるように、このカノア選手は自由っていう意味らしいですね。ハワイ。
そうですね。
マキナ選手が月ですか？これで。ちょっと日本人としては馴染みがないですけど、こういう選手が世界で活躍して優勝もね、世界選手権してるとかって聞くと、すごく明るいですよね。
そうですね。オーストラリアはもっと強いのがいますから、これはちょっと日本ではそう簡単にはいかないかもしれませんけども、この代表、サーフィン代表4人決まったみたいですけど、頑張ってほしいですね、これも。
もう、オーストラリアの方も、特に女性の2人ですよね。ステファニー選手とサリー選手も世界トップレベル、現状で、2位と5位という、ワールドランキングにいて、7回もワールドチャンピオンになったりとか、オーストラリアの本当にみんな言ってるのはタレントプールの宝庫であると、っていうのを本当言ってるので、そういう意味で言うと、オーストラリアにいる側としてすごく応援したいです。
はい、わかりました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 Like、 いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。